Spinner.
J-WAVE ANA ワールドエアカレント、今回は2021年6月5日放送、パティシエショコラティエの辻口博信さんに伺った世界屈指の美食の街バスク地方での食体験、そしてふるさと北陸への思いや辻口さんの新たな挑戦、お菓子作りへの熱い思いもたっぷりとお楽しみください。
ご無沙汰しております。
ご無沙汰します。
本当に前回この番組に来ていただいたのが2004年だって、
はい、すごいな。2004年、
17年ぶり。
17年ですか。
ですね。
いや
お店今どれぐらいあるんですか。全国大体世界中にあるでしょ、今も。
いや世界は韓国が3-4カ所ですね。あとまあフランスとかにね、うん、あの貿易するような素材をやっぱりねどうしても向こうから入れたいんで、はい、うん、まあ、そういう会社作ったりとか。
日本の中には全国的にはどれぐらいのお店のをやって
る。そうですね、今あの、まあ、東京でいうと15店舗ぐらいですかね。まあ、それぞれ違うんで、ブランドはね。
なるほど、
はい。
さて今日は旅のお話を伺いたいんですが、思い出の地ということで挙げていただいたのがバスク、
はいはい、
サンセバスチャン、うん、まあ美食で有名ですよね。僕行ったことないんですよ。
え、マジ
っ
すか。
はい。これまで何回行かれてるんですか。
年に4回ぐらい行ってて、はあ、もう十何回か行ってます。
何求めに行くんですか。
実は今あの三重にリゾートも作ってるんですよ。
作ってた、すごい本当。
そう、たまたまねディズニーランド2個分ぐらいの作ってまして、はあ、別にお菓子から離れたわけじゃないですよ。
もちろん分かります。
美食の街をね作ってるんですよ。
それは街を作るの。
街というかあの
レストランがたくさん入ってる。
一応民間初のサービスエリア、
はあ、なるほど、
を今作ってまして、うん、でビソンっていうね美しい村と書いて、うん、横文字であの造語ですけどね、
ええ、
ビソンというエリアを作り上げて、うん、でそこの中に和風のね旗子を作って、
うん、
上は旗子でね、
うん、
で風鈴がリンリンってなりながら、うん、こう下が全部バルガイなんですよ。和のバルガイ。
バルがあるわけね。
バル、
和なの。でも
和なんです、それが。だからなんか浴衣着ながらこう上から見て、
ね、なるほどなるほど、
人が行き交うのをこう見れるような形で、その美食の町バスクのエネコ市長っていうのがいるんですね、バスク、でそのエネコ市長のところに行って、そこ滝町って町なんですけど、
はい、
あのその滝町の町長と一緒にねサンセバスチャンに実は手紙を書いて、できれば美食の友好都市をサンセバスチャンとね、うん、滝町で結ばせてくださいという形で手紙を出したんだけど、うん、まあ、向こうはノーと。っていうのはそういう話は世界中から来てると。
そうだそうだ。
で世界中から来てるっていう話だったんだけど、いやもうダメ元でとりあえず会いたいと、そのダメっていうのは分かったと、
うん、
とりあえず会いに行きますってことで、うん、その町長連れてね会いに行ったんですよ、サンセバスチャンの市長に、
うん、
だとりあえず時間は本当に20分とか、うん、時間は取れますという形で、うん、その空いてる時間だけに表敬訪問して、うん、町長と、
うん、
それでねその僕が抱えてるその美食の町構想をバッと開いて、う
ん、はい、
で町長とね一緒にそのプレゼンをして、
はい、
しつこく、
ほう、
そしたらねなんとその20分がもう40分ぐらいまで時間伸びて、
うん、
で最後に、うん、あの市長がねここまで熱く語られたことはないと。でこのハンコをしたら君らは帰るのかって言って このこれに調印したらお前ら帰るんだろって言われて、それでそこからすごく仲良くなって、それでまたこっちにも、うん、サンセバスチャンからそのエネコ市長が来て日本に来て、
はい、
で僕らもてなしたわけですよ、
はい、
でもてなした時にあのスペインのね、
うん、
ワインをバッと並べて、
うん、
スペインのバスク地方だから、
はい、
で出したらスペインワイン出した途端に怒り始めて、うん、俺らを誰だと思ってんだみたいな、
うん、なるほど、
俺らはスペイン人じゃないと、バスク人だと、
なるほど、
もうスペインのワイン俺絶対飲まねえみたいな、
あそうなんだ、
スペインのワイン飲むぐらいだったら俺はフランスのワイン飲むっつって、うん、でもフランスのワインも一応用意してあったんで、うん、それ全部下げて、でフランスのワインを飲まして、 で盛り上げて、うん、でこのヴィソンのオープンにこぎつけるために調印を取って、
なるほど、
それでそこからね毎年4回ぐらいは行き来して、うん、そこにあの、まあ、サンセバスチャンというとバルガイが非常に有名なんですけど、はい、そこで世界チャンピオンを取った方がいるってことで、その方をたまたまサンセバスチャンに常駐している日本人のジャーナリスト、食のジャーナリストがいて、はい、その方からその世界チャンピオンの方を紹介されて、うん、それでその方を日本に誘致するっていうことで、その方とも調印して、でそういうその世界チャンピオンとか、またその野菜のバルのすごい有名な方とかね、はあ、カーサフローラっていうすごい美味しい店があるんですけど、そこのシェフとかも来ていただいてって形で、
新鮮大使だね、
どんどんこうね、うん、美味しい店を今日本に引っ張ってんだ、うん、
なるほどなるほど。実際そのバルガイのみならず、いわゆるこうレストランってもすごくいいのがたくさんあるんですって。やっぱりそのサンセバスチャンはなぜそこまでその食美食に特化していったんでしょうか。
それはあのやっぱりそのバスク独立運動っていうのがあって、内戦がダーッと起こった時に、うん、あの11人のシェフが立ち上がって、でこの町をね食の町にするっていうことで、それでレシピをずっと公開して、うん、まずい店をなくそうみたいなね、はあ、どの店も美味しい店がいっぱいできたらそれに人が来るじゃないですか、
もう町ごとがそれに、
町ごとそういう美食の
町、ね、もはやそうですもんね、サンセバスチャンイコールだってグルメってことになってるもんね。
そうなんですよ。で11人のシェフが立ち上がって、はい、作り上げてそういう美食の町を作ってったんですよ。ちょうど1900年ぐらいに、うん、その美食クラブっていうのが、はい、世界初の美食クラブっていうのがサンセバスチャンで生まれて、
でその歴もある。
そうなんですよ。でその当時は女の子は入れなくて、男だけしか、うん、その美食クラブに入れなくて、うん、その美食クラブっていうのはサンセバスチャンの素材をうまく使った料理を自分たちで作って、うん、その料理の研究をして、うん、それを広げるというそういう活動だったんです、うん、だから非常にそのサンセバスチャンっていうのは食で今どんどん栄えて、うん、でその隣 の, そのビルバオっていう町がグッケンハイム美術館ってのがあって、はい、六本木ヒルズの雲のね、うん、オブジェがあると思うんですけど、まああいったものがいっぱいあってですね、うん、だからそのビルバオはそのアートの街、そして隣のサンセバスチャンは美食の街っていう形で、両方がこうシナジーを出しながらそのバスクっていうものを形成してるっていうね、うん、だそういうものに非常に憧れて、まあ、実際問題そういうアートっていうものを、うん、今度その多気町でね、うん、もたらせて、まあ、いろんなアーティストたちにも関わっていただいたりとか、またそのサンセバスチャンのザピスっていう世界チャンピオンを中心に、いろんなバルの方々を、うん、
なるほど、
和なんですけどね、旅籠なんですけど、
ね、面白いね、
そこにそういう人たちが入っていただくという形で、うん、そういう誘致もしながら今作ってたんですよね。
なるほど。それで何度も何度も通われてたわけだ。
そうなんです
ね、時間もかかってるよね。そ
うそうそう、いや、
ね、
結構、まあ、土地を買ってからもう8年ですかね。
8年間
ずっと寝かせっぱなしでね、
うん、すごい。でこれサンセバスチャンというと、あのドキュメンタリーの映画も上映されたという、サンセバスティアン国際映画祭、これいつだったんですか。
一昨年ですかね。
一昨年ですか。
あのちょうど僕の映画が出来上がって、はい、国際線でかけていただいたりなんかして、うんうん、でその後でサンセバスチャン国際映画祭でも上映していただけるということで、うん、で呼ばれて。
反応ってどうでした。
いやもうすごい、もう超満員で、
あすごい、
あのまあ映画が終わったらもう皆さんスタンディングオベーションしていただいて、うん、まあ本当に、まあ、一緒の記念になりましたね。
すごいですね、うん、サンセバスチャンでのバルの話を伺いたいんです。やっぱりたくさん回りました。ほとんどのお店はもう、
もうほとんど回りましたねもうあのだからもう食べるじゃないですか、自己申告なんで
そっかそっかそっか
ガバガバ食べて、うん、いやこれとこれとこれとこれと、はい、これ3つこれ3つ、適当に、適当じゃないですよ、ちゃんと僕は
言ってるんですけど、でも自己申告だからね。
自己申告だから、なんか他の国の人たちはなんかいい加減に言って
るんだけど、あの辻口さんの視点で見た場合ってのはどういうところ注目します。その、まあ、店のクオリティだったり、ここの特色だったり、 それぞれの個の、まあ、一つ一言でバルといってもいろいろあると思うんですが、う
ん、やっぱりあの辺ってなんかこう食と音楽とノリとなんかそういうのが一体になってこう日常が過ぎていくんで、はい、なんかいてもなんか時間を忘れちゃうっていうか、うん、 なんかものすごく野菜にこだわってるやつもいれば、うん、肉にこだわってるやつもいてでこの肉にはどうしてもこのワインだっていうね、そのワインにこだわってるやつもいたりとか、はい、まあ、あとはその必ずバル終わったらバーみたいなとこ連れてかれたんですけどね、僕はね、はいはい、やっぱりそこで飲んだそのカクテル、うん、まあ、その方が、まあ、カクテル世界チャンピオンだったんですけど、そのたまたま、はい、もう本当に氷が全然溶けなくて、いくら飲んでも氷が溶けないんですよ。なんでこれ溶けないのかなっていまだに思ってますけどね。教えてくれないんですよ、そのおじさん、ね、そう、なんかそういうところが行くたんびに必ずそこのバーは寄ってんですけどね。
あ、そうです、はい、中でもおすすめの店教えて、そのバーの名前は何ていうんですか、うん、
なんちゅうバーだっけな。
ゼピスっていうのは、
ゼピスっていうのは世界チャンピオンのお店です。
なるほどなるほど。
であとカーサフローラっていうね、はい、お店があったりとか、うん、あとはそのそういうバーもあるんですけど、サンセバスチャンにはそのいろんなね三つ星の、はい、実は人口が18万人しかいないんですけど、うん、あのミシュランの星が、うん、あの18個ぐらいあるんですよね
すごいね。
そうそうそう、だからそういう開けられっていうねレストランがあったりとか、マルティンっていうその三つ星があったりとか、
有名だね。
バーだけじゃないんですよ。はい、アルサクっていうすごいスケベそうな親父なんだけど三つ星だったりとかねするんですけどまあ本当に、まあ、アルサク行った時なんかもう厨房通ってそこからワインカーブ入りましたけども、死ぬほどワインがもうどこまであるんだっていうぐらいワインがあったりとか、なんかまあいろんな三つ星なんだけど、なんて変に仰々しくないっていうか、ものすごくフレンドリーですね。
なるほどね。
なんか、うん、フランスの三つ星とはまたちょっと違うノリがありますね。
いやでもやっぱりさっきの話ですけれど、時間をかけてね、街全体でその美食の街にしてですよ、はい、でもや世界中からお客さんが来るわけだからね。
そうですね、
うん、それはやっぱりもう大変なことなんだと思いますよ ね、うん
ね、
う
ん、だから本当にその、まあ、変わった街だなって。山の中行くとエチバリっていうね熟成肉のお店があったりとか、うん、まあ、そこ行くとたまたま石川県出身の子がね、はい、あの数週でやってて出てきてくれたりなんかしたんですけど、あ、こんなとこまでやっぱり日本人がね張り込んでやってんだなと思うと、うん、まあ、どの店でもまあ日本人っているんですよね。
そうね、ちょっとふるさとと申しますか、北陸のお話を、はい、未だにやっぱりしょっちゅう帰られてるんでしょ。
そうなんですよ、今ね学校作りまして、ね、生家とあと調理とで今年から今大学も作りまして、うんうん、まあ、食の大学、金沢食ビジネス大学みたいな大学なんですけど、やっぱり日本の国のその教育制度っていうものがやっぱ専門課程に特化する大学を作らないと、うん、世界の今の流れにフィットできないっていうことで、うん、通常の大学の授業からもっと専門的なものをぐっと引き出して、うんうん、そこにそのやっぱりアクティブなラーニングを入れながら教育カリキュラムを作るっていうことになって、うん、専門学校を大学にできるという認可が変わったんですよね。
なるほどなるほど。
それでまあ3年ぐらい落ちましたけど大学なかなか大学になれなくて、うん、でどうしても大学を作るとなるとその教授の部屋が必要だったりとか、
なるほど、ね、
図書室が必要だったりとか、廊下幅がこのぐらいとかですね、はい、やっぱり全部の規定をクリアしないとですね大学に徹してもらえなくて、うん、であとはやっぱり教授陣のメンツのクオリティもですね、うん、大学にふさわしいかどうかっていうのは全部文科省のジャッジが入るので、うん、でようやく3年間ダメだったんですけど去年大学作れることになりまして、うん、それでようやくスタート。
それは長年の夢だったんですか。
やっぱり教育ってすごく重要だなと思ってて、まあ、もちろん向こうのフランスで学ぶっていうそのことも大事だと思うんですね、まあ、僕らフランス菓子やってますから、うん、でももっともっと日本でできること、うん、例えば農法なんかもそうなんですけど日本のこの風土に合った農法だったりとか、はい、 まあ、今僕岐阜県のところでカカオの畑を今作ってもらってるんですけど、うん、なんかそういう日本の風土でも合うような農業方式だったりとか、そこから素材を作り上げてお菓子にしていく、うん、でストーリーのあるお菓子作り、ストーリーのある料理作り、そういったものをもっともっと明確にすることによって、うん、職人のクオリティを上げていきたいっていうかね、うん、そういう思いがあって、もうかれこれ、まあ、専門学校を作ってもう10年になるんですけどね、はい、まあ、僕自身朝から授業立ってですね、あの生徒たちとお菓子を一緒に作ってるんですけど、うん、なんか逆にこうやって教えることによる発見っていうものもすごくあったりとか、生徒たちがどういう思いでこうパティシエという職業を見てるのかなっていうのは非常にあの興味ありますし、でまたこの子たちがどうやったら世界の舞台に立てたりとか、まあ立てないまでもその自分が目標とするものを形にして、食というビジネスの中でやっぱ潤いのある生活をね作り上げる、またそこで雇用が生まれるっていうことがすごく重要だなと思って、はい。
いや先ほど、ね、辻口さんがご本人からそのフランス菓子とおっしゃったけれども、うん、でももう辻口さんのチョコレートもしっかりしたけど、やっぱりその今もうさ東京発っていうか日本発のそのスイーツだったり、うん、そのチョコレートだけに限ってもね、うん、ものすごい特色があるじゃないですか。
そうです ね、まあ、いろんな人が出てきてるし、ね、
みんながそれぞれのなんか武器を持って、
うん、
で本場ヨーロッパに殴り込みをかけるというか、そういう時代だから、
うん、
だから本当にそれこそ石川県からっていうのはものすごくこれからのにとっては面白い、うん、
あのアプローチですね。
ですよね、
はい、やっぱりそういう特に世界農業遺産に一番最初に認定されたのも能登の農法なんでね、あの揚浜製塩だったりとか、うん、ポラの矢倉鳥だったりとか、そういうのがやっぱり後世地球上に残さなきゃいけない農業技法っていうことで、うん、あの世界農業遺産になったわけですけど、うん、そういうのって結構探せば日本いっぱいあると思ってて、 そこがなんかあの一つのそのストーリーになるものづくりっていうかね、
うん、
それがやっぱり語り部としてあのつながっていくからこそその付加価値を生むっていうか、はい、まあ、そういう世界観を導き出せるような職人、
うん、
まあ、自分自身もまだまだ勉強不足なんで、そういったところをもっと掘り下げながら、
うん、
自分で勉強しつつその勉強してる過程を子どもたちに教えながらみたいな、ね、
そう
どっちかっていうとそういう感じなんですよ。
いや音楽も料理もそうだと思うけど、やっぱりその師匠を見て盗むしかないもんねきっとこれこうやったらこれできるんだよって言って僕のバイオリンの弾き方を教えたってみんな絶対弾けないじゃない。 見ろっていうしかないもんね。
見てやっぱりその洞察力って重要ですよね。
食材的にはやっぱりその石川県のものをたくさん使ってらっしゃるじゃないですか、
はい、
もうあのこだわりですか自分
で。まあ、そうですね、もともと石川県で生まれてるんで、うん、そういう出会いは多くて、うん、まあ、ルビーロマンっていうブドウなんかも石川を代表するブドウですけど、はい、まあ、本当に最初ルビーロマンが一番最初に出た時、実は一房僕50万で買ったんですよ。
ほうブドウの一房ね、
このね、なんか13個ぐらいついてて、はい、
ね、
だからそうすごい高かったんだけど、うん、たまたまその時震災で、
うん、
でその50万で買ったブドウで震災の子供たちを招待して、
うん、
加賀屋さんにね、
うん、
でそこでそのルビーロマンのブドウのデザートをね子供たちに食べさせてたりとかして、ちょうど震災起きた時も僕21日にもう被災地入ってましたから、結構お菓子持ってね行ってたんで、それもあったんでちょうどブドウ もそうですし、まあ本当 農家の方々がその50万で落札っていう時もうみんな泣いてましたからね。やっぱそのぐらいなんか熱いものを感じるっていうか、はい、たくさんのブドウを切り落として、
うん、
その一つのブドウにエネルギーを集中させて、うん、一つ一つもう我が子のように育ててるんで、
うんうん、
まあ、このルビーロマンを石川の名産にするんだっていうその情熱が農家の方からがひしひしとこう伝わってきたんで、
うん、
そういう意味ではすごく思い出深いブドウなんですけどね、まあ、そういうのはいっぱいあるんですよね石川には。
でしょうね、
はい、
うん、
ありますね。
それを辻口さんが使うことによって日本全国のみならずってことですよね、世界中に発信できるんだもんね。
まあ、なるべくそのブドウを紹介して、
うん、
農家の方と一緒にその美味しさをね、はい、共有していくっていうことってすごく大事だと思いますし、
これから何かビジョンとしてもお持ちで実現しなくちゃならないと思っていることはどんなことですか？
他に。そうですね、やっぱり、本当僕もオープンしてもう25年目になりますけど、たくさんのシェフをね輩出してきて、弟子たちがみんな独立していく中で、またみんなで集まってなんか面白いお菓子を作って、こうなんかこうい
い、ね、
みんな自慢大会みたいな、なんかそんなんやりたいなっていうね。みんなそれぞれ本当に独立して、もう神奈川県で食べログ1位になってるやつとかね、いますし、みんなそれぞれの舞台で、もう広島行って広島の素材で頑張ってるやつもいるし、もうありとあらゆるところにいるんですけど、なんか年に1回か、みんなそれぞれの自慢大会みたいなやってもいいなと思ってますね。
辻口さんにとっての旅って一体何ですか？
旅、旅って何だ、もう人生じゃないですか。
そうだよね、ずっと移動してるんでしょ、だって
旅って多分人生ですよ、もうアドベンチャーですもんね。
うまいね、
はい、
きっとあまり同じところにこうずっとこうじっとはしてられないタイプでしょ。
僕そうでしょ、飽き性って言われますね、
その僕旅で、仕事で旅多いんですけど、はい、何もしなくていいよって言われたらずっと家にいますよ。僕何もしないですよ。
何してんですか？
ぼーっとしてるんですよ。
ぼーっとしてるんですか？マジっすか？
もう大好き。
もう無ですか？
無っていうか、いや、ただぼーっとしてるんです
よそうなんですか？
いや、もうその時間がすごい好きですけれど、あ、でも辻口さん違うな、もう絶対走り回ってる。
いや、
もうすぐどっか行っちゃうんでしょ。もうい
や、カブトムシとかクワガタ掴みに行ってるかもしれない
それもいいね
そうそう、
ありがとうございました。楽しかったです。
どうもありがとうございます。